魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は日本でも有数の酒どころであります城島の日本酒をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
清鶴酒造の二宮です。よろしくお願いします。
はい、引き続きですね、城島で酒造りをされておられます清鶴酒造取締役社長の二宮さんです。よろしくお願いいたします。2回目なんですけど、はいはい、テーマが日本酒の作り方、うん、まあこれ本当言うと杜氏さんがおられてね、その方が一番お詳しいんでしょうけど、なんといっても最高責任者でいらっしゃいますんで、具体的な工程をですね、まあ私たち素人なので、素人に分かるようにちょっと触りだけでも教えていただければと思います。どんなでしょう。
分かりました。まずですね、その微生物ご存知ですよね。微生物の力を利用して日本酒とかね、はいはい、味噌とか醤油とか、はい、作ることをこう醸造っていうんですよ。醸造、はいはい、ね、醸造をご存知の貨物酒を作る、はいはい、でこの醸造、これで作った商品がその食品ですね、はい、醸造食品とかね、発酵食品っていうわけですね、はい、非常に健康がいいということで、はい、着目されてますけども、でも平成17年でしたかね、うん、ユネスコのあれに登録された日本の和食が、
ああ、うんうん、はいはいはいはい、世界文化遺産ですね。
文化遺産、文化遺産、は
い、和食文化が登録された事故ですよね。
そうです。あで和食がなぜその文化遺産に登録されたかっていうのは、結局油脂分ですね、油を使わずにほとんどが発酵食品であるということ、はい、これ非常に美容にも健康にもいいということが世界で認められた、まあ
ね、
はいはい、でこれが今申し上げたような発酵食品というわけですけどもね、まあ、そういうことで結局基本的にはその微生物は何かっていうと、うんうん、麹、お聞きになったことあると思います。麹、
よく聞きます。
麹と酵母ですね、
麹と酵母
はイーストと思いますけどね、はいはい、麹っていうのの中にいろんな麹菌がいろんな酵素を持ってましてね、そのでんぷんを分解する酵素、これプロテアゼっていう、アミラーゼっていうんですけどね、はい、それからタンパク質分解する、はい、これはプロテアゼ、脂肪分解するのがリパーゼ、はい、そういういろんな酵素を持っていると、で結局お酒っていうのはでんぷん質の原料か、うんうん、糖質の原料か、うん、どちらかでないとアルコール発酵しないんですよ、
ね、
はい、だからお米とかビールとかは糖質、でんぷん質原料、要するに穀類ですね。
穀類ですよね、お米とか、
う
ん、
そうそう、
麦とか。
でんぷん質原類を、その麹菌がでんぷんを糖類、ブドウ糖ですけど、ブドウ糖に分解して、うんうん、そのブドウ糖を酵母が食べてアルコール発酵するというシステム。
はいはいはい、
でこれは日本酒もビールも全く一緒なんですけど、はい、ワインに関しては、そもそも糖化しなくても糖質原料がそこにあるわけですから、
うんうん、
あと酵母が糖を食べたらすぐ
に分解
でき
る。ああ、そうか。で、でんぷんを糖にするか糖が初めからあるかの差ってことですね。
はいはいはい。
ああ、なるほど、なるほど。
だからね、そのワインなんかっていうのはもともと猿が作ってたわけですからね。
あ猿酒。
猿酒。で、猿はちょっとまずいなってて反省したのがその始まりなんですけども。まあそういうわけですから、日本酒はお米を蒸して、
はい、
そのお米のでんぷんを麹菌が糖化する、ブドウ糖にすると、でんぷんっていうものがそもそも糖の塊なんですね。
ブドウ
糖の塊はでんぷんっていうんです、
う
んうん、これをバラバラにして糖にする、うん、それを酵母が食べてアルコール発酵した、これが基本的なシステムですね、お酒を作る、
ね、科学的ですね。
その前後における精米工程とかね、いろいろあります、
はいはい、
これ話したら時間がないんで、まあ、そういうことで入手できますよ、うんうんうん、で出来上がったもろみを絞って、で透明のお酒が出てきますね、
はいはいはい、
これが清酒で、はいはい、残ったのはカスですよね。
酒カス。
カスっていうのは本当邪魔でいらないものに思われるけど、それじゃなくていろいろ漬物とかね、
美味しいですよね、カス漬け、ね、
食べても美味しいし、漬物なんか漬けられる、
はいはい、
でこれを清酒とカスに分ける、 これが日本酒の流れですね。お酒の銘柄で、正宗っていうのを聞かれたことありますか？
あります、あります。はいはい、
なんとか正宗。この近くにもあります
けど、ね。なんとか正宗ね。
そうそうそうそう。あれ、正宗っていうのを音で読んだら、なんて読みます？
清州。
そうそうそう、すごい。そうなんですよ。正宗っていう銘柄が非常に多いんですよね。なんとか正宗とかね。で、はいはいはい、鶴とか亀も結構ありますけどね、
おめでたい名前が多いですけどね。
おめでたい名前、まあ、相撲取りさんの名前に似たとこありますけどね。でその清酒っていうのが正式の名前なんですよ。あの日本酒っていうのは日本民族の酒であると言って我々が自慢して日本酒日本酒って言ってるけど、そもそも日本酒っていう名前ないんですよね。
は
俗に日本酒って言ってるんですよ。
わかりやすいように言ってるわけですね。
そうそう、本当は清酒なんですよ。だから清酒っていうのは清い酒ですね。
はいはい、
でこれ清酒、
はい。
で、それにもじって、なんとか正宗とかね。で、正宗を呼んだら清酒。
ちょっと、あれ、正宗した方がなんかこう、
そういうこと、
ね、縁起のいいような感じがするんですかね。
そういうことです、
ね。ははなるほどね。
清酒っていうのは、その、いわゆる、酒税法上の呼び名が正式であって、うんうん、その清酒は日本酒と今言ってます、我々も。で、日本で作った。はい、ところが日本酒っていうのをそもそも言ったのは、その明治時代になってからそのワインとかビールが日本に入ってきましたよね。輸入されてきた。で、まあ外国の醸造家が日本に来て、もう日本は米と米麹でお酒ができるって珍しいなっていうことで興味を示して、彼らが自分の国のワインとかね、
はい、
ビールとかウイスキーに対して日本の酒を日本酒って言ったんですよ。これが日本酒の始まり。
始まり。じゃそもそも自分から言ったわけじゃないわけですよね。
日本酒っていうのはそういうことに日本酒になってしまった。世界で日本酒を作るようになったんで、
はいはいはい、
日本で作った清酒しか日本酒とは言っていけないというふうに決まった。ややこしいやね。
だからね、ちょっとややこしいですけど。
だから中国とか香港で日本酒清酒を作って日本酒で入ってきたら困るんで、
はいはいはい、
向こうで作ったのはあくまでも清酒ですよ。
あ
で日本で作ったのだけが日本酒。
どうかな。本当は清酒が始まりなのにね。なかなか、ちょっと複雑な気もしますが。なるほどね。
だと日本酒と言ってください。日本酒
で。まあまあ、今はですね。はいはい。まあ、美味しいですからね。
そういうことですね。
はい、なかなか、諸外国でも人気が最近、非常に高まっていて。
だいぶ増えてきましたね。
なんかね、フランス料理とかにも合うとかね。
そうですね。
まあ、あまりほら、味がものすごく強くなかったりもするので、お食事と合うとか、ね、いろいろ言われますよね。
そうですね。はい、用途はいろいろあります。いろんな料理に合う日本酒、
ね。そうですよね、中国の方もなかなかお好き。
そうそうそう。
というふうに聞いてます。私、前、日本に来た方々とご一緒したことがあったので、まあよくお飲みになりますね。
そうですね。
はい、
日本人はお酒にあまり強くない方なんです。世界的に見
たらね。ああ、そこそこ。
やっぱヨーロッパ系の、アングロサクソンとかね、なんですか、向こうの白人系は非常にアルコールを分解する酵素を持っている
ので、そもそもが体質がですね、
体質が、
ね、はいはい、
アルコール強いんですね。で大体中国韓国日本はあんまり強い方じゃないんですよ。向こうのヨーロッパ
ヨーロッパ比べれば
アングロサクソン系版とかね、はいはい、ラテン民族はヨーロッパの中ではあんまり強くないっていうけど、
まあ、そうでもなんか飲む感じですけどね、ガブガブ、ね、はあ、まあなかなかそんな感じで、
そうですね、
まあぜひですね、たくさんいいお酒を作って、ね、いろんな方にですね、お楽しみいただけるといいかなというふうに思います。なかなかちょっと今日は科学的な、
はい、
お話でバイオテクノロジーのお話を、お聞きしました。そんなことで今日は ありがとうございました。次回はですね、日本酒の種類につきましてお話をお伺いしていきたいと思います。また来週もよろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか？久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。